ようこそヨハネの福音書の学びへ。本当に一緒に皆さんとヨハネを学んでいくことができて楽しみです。最初に言っとかないといけないのが、 DBS という名前から、変えないといけないということを、お話ししたいです。 DBS、 私たちはディサイプルバイブルスタディ、弟子のバイブルスタディという意味で使っていましたが、世界中でディスカバリーバイブルスタディというノンクリスチャンの友達とやる聖書の勉強があって、困惑があるようなこともあるので、名前を、変えていきたいと思ってます。名前を変えても目的は弟子が整えられ、実りのある良い働きのために十分に備えられたように整えるためです。また後ほどそれについてお話ししたいと思います。この学びについて考え始めた時に、エマオに向かっていった二人のイエスに出会った弟子のことを思い出しました。イエスは彼らに聖書全体の中でご自分についてある事柄を説明したというふうに書かれていて、二人もみちみちにお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないかというふうに言っています。私たちが一緒に聖書を学んでいくとき、同じようなことが起こるというふうに信じています。イエスが私たちに聖書を理解できるように心を開いてくれます。また私たちの心が燃えていきます。もっとイエス様を愛し、イエス様と命を共にし、イエス様の御心、イエス様を愛せるように、使えられるように、分かち合えるようになると信じています。いつものように皆さんをこのように励ましたいです。今日神様の御言葉を、主の御言葉を聞くようにチャレンジしたいです。神様は今日私たちに語ってくれています。私たちの心を準備して、毎回準備して、聖書のに出会い、イエスの臨在の中に行きましょう。一言お祈りして始めたいです。天のお父さん、この日感謝します。あなたの御言葉感謝します。主よ、私たちの心を開いてください。私たちの目を開けて、あなたを表してください。御言葉を通して毎日語ってください。あなたの御霊が私たちを教え、あなたが約束されたこと、あなたの命、イエスの命が私たちを変えて、あなたが私たちのうちに住まわれることを感謝します。私たちの学びの時、祝福してください。キリストの栄光が私たちを通して、私たちが御言葉を分かち合うことを通して、表されることを祈ります。アーメン。この学びを始めていく中で皆さんに励ましたいのが、とってもシンプルな聖書の学びのアプローチをぜひ導入してください。まず、読んで、書いて、分かち合って、読むとは、その学んでいる箇所を毎日読むところから始まります。書くことというのは、ノートでもどっかに神様に語られている、また自分が与えられた質問を書き留めてください。3つ目の分かち合うが、本当にこの中心的な、学びの中心的なところになっていきます。分かち合ってください。2分でも3分でも4分でも、毎日誰かパートナーと分かち合ってください。そして最後の聞くが、この、オーディオバージョンの、解釈を聞いてください。皆さんの祝福になることを祈っています。今日はヨハネの一章を見ていきます。一章の一節から十八節が福音のプロローグというところになっています。プロローグというのは、本や劇のイントロになります。大抵プロローグというのでは、背景だったり登場人物、大きなテーマが見られます。ヨハネの福音書では、この18節が私たちにイエスを紹介してくれます。イエスは天のお父さんとすごい親密な関係を、天の栄光の中で持たれて、でもイエスは人間の姿を取り、人間となり、この世に来てくださった。これを受肉と言います。イエスが来たのは、世界に天の お父さんを表すためです。私たちに表すためです。イエスは神であります。イエスが神の永遠の言葉であって、その方が人間となられました。具体的に一節一節見ていく前に皆さんに質問したいのが、イエスって誰ですか？イエスはどんな人でした？あなたが思っていること、信じていることは何ですか？本当にこれは大切な質問となってきます。イエスがただの人間であったり、ただの教師であったりしたら忘れられるべき人間になってしまいます。でももしイエスが神であるなら、イエスが自分で言ってた神であるような方なら、私たちの完璧な献身と服従に値する方です。ヨハネの福音書ではこのようにイエスを教えています。今日集中してみたいのが、最初の部分なんですけど、1節から3節まで見ていきましょう。ヨハネの1章1節から3節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。はじめに言葉があった。この言葉と日本語で訳されていることは、ロゴスという言葉です。この意味というのは、思考や考えということも含まれています。人が考え、思考を持っているなら、表されなくても表現できなくても、それをロゴスと呼ぶことができる。あるいは語られる思考もロゴスと呼ばれるものです。イエスが常に神であって天の父と一体であった。神の完璧な現れであってこの世に来てくれた。ここで集中してみたいのがいくつかの考えを短く見ていきたいんですけど、ロゴスというのは哲学用語で変わらない原則として理解されていた。ヨハネの600年ぐらい前にヘラクレイトスという哲学者がいて、彼はこのロゴスという言葉を理由、目的、目に見えるものの後ろにあるすべての力という意味で使っていた。ヘラクレイトスは世界が秩序正しく混沌としてないものを見て、何か理由がありに違いないと考えていました。そしてヨハネはこのイエスがそのロゴスであるということを強調して書いています。イエスがすべてのものの裏にある理由だというふうにヨハネは教えています。イエスがすべてをつながれる力である。この世の中、この宇宙の目的でもあるというふうに教えています。面白いことに、この言葉、プラトーやアリストテレス、ソクラテスなど、今日でも語られている哲学者たちも、ヘラクレイトスによって、始められたロゴスという考えをつなげて、考えていきました。プラトーという人のについて書いてある面白い話がありました。彼は哲学の生徒たちとロゴスについて語り合ってた時にこのように言いました。ある日、神が言葉、ロゴスを送ってきてくれて、すべての神秘を答えてくれて、すべてを分かれるようにしてくれるというふうに言ってたと書かれています。これ本当に面白いことですよね。この言葉というのは本当に大切な言葉で、今まで哲学者などに多くの哲学者によって語られたことです。その理由として、私たちの存在の裏にある究極の目的、最終的な目的が理解できるからです。だからヨハネがこの言葉を使っているのは本当にとっても面白いことで、とっても頭のいい使い方です。すべてがキリストによって作られました。キリスト、イエスが神の永遠なる言葉だからです。イエスがすべてを作られた方で、この世に来て私たちのただ中に住まわれた方です。ロゴスというのはとっても大切な概念で、 1節から18節、このプロローグでヨハネがこれを拡張していきます。4節ではこのようにヨハネが書いています。この方に命があった、この命は人の光であった。5節で光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。私たちの世界暗いですよね。私たちが罪への奴隷となって束縛されていることによって光を見失ってしまいました。神の命をなくしてしまいました。この苦しみ、痛み、罪、霊的な暗闇のある世界にイエスが世の光として来てくれました。これが私たちの団体サンライズという名をつけた理由です。神の光が今日も人の心に輝いて、多くの国々の人のうちに輝くこと、神様知れるようにイエス・キリストだけにある救いを体験できるようにサンライズと名付けました。イエスがこの世の光です。イエスに命あります。この世の命というのはイエスにあります。これをもうちょっと深く見ていきたいです。ヨハネがここで初めにと使ったのは偶然ではありません。ヨハネは私たちに創世記の一章の一節を思い出してほしかった。はじめに神が天と地を創造した。ちょっと考えてみましょう。神様が人を自分の似姿に作られました。創世記の一章二章では創造の話、すべての創造、命が与えられる。人間が作られるところが見られます。神が男と女を自分の似姿に作られたというふうに書かれています。彼らをエデンの園に置き、神の臨在の中に置き、そこで生きさせ、彼らは神の栄光を反映するはずでした。でも私たちが知っているように誘惑の悪魔が来て、アダムとエヴァに誘惑をさして、木から禁断の果実を食べるようにそそのかしました。神様がそれを食べてはならないと言った唯一のルールでした。アダムとエヴァはそれを食べて、罪がこの世の中に入ってきて霊的な死を体験しました。その時から体の死がこの世の中に入ってきました。でも神様は私たちが神様の臨在の中で永遠に生きるために、真の命を体験することのために作られています。神が私たちをそのように作る。ヨハネの一章に戻ると、4節でこの方に命があった。これがヨハネの大きなテーマでもあります。例えばヨハネの3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。またイエスは、また同じように、イエスは私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと言っています。ヨハネの10章の10節では、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけです、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですというふうに言っています。この命という言葉多く使われています。ヨハネの福音書では58回出てきます。この出てくる言葉というギリシャ語はゾエという言葉です。今読んだ箇所も全部このゾエという言葉を使っていますけど、このゾエというのは神の神聖なる命、永遠の命を指しています。これはすごいことです。私たちがイエス様が暗い世界に来てくれた。この世の中に来てくれて、罪のあるところが人をどんどん暗くして、心が固くなって、死んでいって罪に束縛されている人たちがいる。その呪いを解き放つために来てくれた。人類がもともと作られたように、神と生きれるようにしてくれるために来てくれた。 この命というのはただの概念や場所ではありません。これはイエスが私たちのうちに住まわれることです。これが本当の命です。神が私たちをそこの場所にイエスのもとへと回復するために来てくれました。ヨハネの福音書を読んでいく中、神がどんどん命を私たちに注いでくれることを祈っています。私たちが学んでいく中、イエスの光が私たちを通して輝くことを祈っています。神様、天の父さん、この時間感謝します。あなたの御言葉感謝します。あなたが暗いこの世界に来てくれたことを感謝します。イエスがロゴスとして、神の言葉として、神の啓示として、天のお父さんの心を表すために、愛を表すために、私たちを回復させて神との愛の関係を持たせられるようにしてくれたこと、私たちが本当に豊かな命、本当の命、永遠の命をあなたと送れることを感謝します。来てくれてありがとうございます。十字架感謝します。あなたの恵み感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回。